聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
こんにちは、林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバー40のオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうです。
こんな話簡単には聞かせられません。
今週はね、もう特に聞かせられない状況なんですよ。
と言いますと、
はあ、今週はね、
うん、
エヴァンゲリオンってどう？パート3でしょ。
はいはい。
私たちね、うん、先週のエンディングで、
ええ、
だってほら、先週エヴァが公開が始まったわけですよ、
ええ、
エヴァンゲリオンのあの頃は
歯がね、
歯が始まったわけですよ、
ええ、
ところが、うん、番組収録は金曜日にやっている都合上、
ええ、
我々はエヴァンゲリオンの歯を見ないまま先週の聞かせられないラジオをやってしまった。
なんとも中途半端な形でしたね、ええ、
これはもうダメだ、やっぱり来週映画見てからやらなきゃと思ったわけですが、
ええ、
いや見ちゃったら林田さん、
うん、
ネタバレトークにならざるを得ないじゃないですか。
言いたいこといっぱいあるよね。
ありますよ。
ということで今週はネタバレするかもしれませんので、
はい、
映画を見てない人には聞かせられません。
ごめん、ちょっと聞かないでみんな。
さらにエヴァ最新作を見る人、見る気がない人にとってはですね、この30分は意味不明な30分です。従いまして聞かせられません
いずれにしろ聞かせられないことになってしまいました。
いやいや、そうした中村山さんね、
ああ、
いつもこれをポッドキャストでお楽しみの方も多いかと思いますが、
なんかそうらしいですよ。
今日はね、
はい、
放送を聞いてる皆さんおめでとう。
え、
今日はポッドキャストでは配信できないびっくり素材を用意しちゃってますよスペシャルなものを。
そんなに？
だからポッドキャストで聞く方はね、今日はねカットされてるところがありますからね。
あ、本当に、あのね、あの村山も知らないんです、それが何の企画なのか。
それがですね、20何分頃かな流れますので、
あらあらあら、
そちらもお楽しみになさってください。
あ、私も楽しみです。
この後は今週のテーマ。
全く聞かせられないラジオで
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ
そちこそ聞かせられないラジオ
さて今週の聞かせられないテーマは、先ほどご紹介しました通り、エヴァンゲリオンってどう？パート3になりました。
そうです。
こちらラブダーリンさんからいただきましたよ。
はい。
オタクなお二人さん、毎週名前しかわからないガンダムエヴァンなんとかの話を聞きながら、なぜかにやけている私です。
そうですか。
エヴァンゲリオンなんですけどね。
ゲリオンよ。
エヴァンなんとかじゃないんですよ、
うん、
今は話に入れませんが、私がハマった世界名作アニメの特集、今後期待したいと思います。これからも番組が長く続くことを願っています。こういう番組を温かく許可されている NBC の上司の方、感謝です。お二人が生き生きされています
上司の皆さん、ありがとう。
だけどね、毎週金曜日収録の時に村山さんは結構体力の限界弱ってますよ。
いやもうね、うん、やっぱり満腹愛のラジオも4時間喋り倒した後、うん、この番組の収録というのはね、なかなかこう来るものがありますよね。
とは言うものの、ね、今週はなかなかモチベーション高いじゃないですか。
当たり前じゃないの。
エヴァンゲリオン、
エヴァンゲリオンですよ。見に行った？
行きましたよ、もちろん。
私は2回見に行きました。
らしいね。あ、そう。これ紹介しましょう。これはね、謎のタクシードライバートラビスさんからいただきました。
はい。
いやー、早速見ちゃいました。エヴァンゲリオンと村山さんを。うん、
え？
もしかして見に来てるんじゃないかなと思ってたのですが、やっぱり来てましたね。一目でわかりましたよ。ロボット刑事 K のようなハンチングとジャケットにきっちりと身を包み、周りのラフな格好をした若者たちから完全に浮き上がってました話しかけようかなと思いましたが、痛いストーカーと思われそうなのでやめときました。愛らしい奥様とお嬢様が外で待っておられたのが印象的でした。
よく見てんな。
そうですよね。エヴァはお子ちゃまの目には毒なシーンがいっぱいですから、事前にパパがチェックしないといけませんよね。決して家庭からも浮き上がっているわけじゃないですよね。
いや、よく見てますね、人のことをね。
映画じゃなくて村山さんの言葉見よう、バイコンシト。
はい、でもあなたもトラビスさんも公開初日に見に行ったってことですね。
そういうことですよね。
あのね、林田さん、
はい、
非常に興味深かったのが、
うん、
私は公開初日の土曜日と、
うん、
それから日を明けて水曜日と見に行ったんですよ、は
い、
公開初日は夕方6時の上映、
うん、
水曜日は夜9時の最終上映を見に行きましたが、お客さんの雰囲気がね、うん、違ったんです。
おー、この2日間で
違ったの。
おうおう、
まずね、公開初日は明らかに来ている人の9割以上がエヴァンゲリオンの大ファンの皆さんでした。
大ファンね、
うん、というのは、
うん、
映画が始まると同時にポップコーンをポリポリ食べる音が全くなくなりました。
無音。
無音です。
みんな画面を集中、音を集中。
はい、
はは。
そしてエンディングのタイトルロールが始まっても、
はい、
誰も立ちません。
もちろんですね。
当たり前ですよ。
この後何があるか分かってるもんね。
分かってる。で、しかも、
うん、
みんな無言。じーっと見てる。
はいはい。
で、タイトルロールが終わって、
うん、
まあ、お約束がございますね、エヴァンゲリオンの場合ね。
ありました。
固唾を飲んで、
はい、
で、その次回予告をね、
うん、
もう一瞬も見逃さないように、
ワンカットも見逃すものかと、
ワンカットも見逃すものかと、
うん、
じっと見て、
ええ、
最後に劇場が暗くなった瞬間に、
明るくなった瞬間に、
そうそう、いや、まず
ブラックアウト、画面が暗くなる、はい、
するでしょ、
ええ、
ね、でふわーっと明るくなってからざわざわざわざわですよ。
はあ、はあ、
ざわざわざわざわですよ、
ええ、
ね、
ええ、
すごい、この人たちはね、
うん、
みんな本当に、うん、もう始まって00秒から最後の108分まで、
ええ、
もうギリギリまでこの人たちは味わったなというものすごい一体感がありました、
うん、
ありましたね、
ええ、
そして水曜日、
うん、
夜9時、
うん、
ね、まずびっくりしたのが、
はい、
夜9時の上映なのに人がいっぱいいることに私は
そうですよね、
まずびっくりしました、
ええ、
ね、そして、
うん、
今回はね、
うん、
ちょっとね、いけないお客さんがいた。もう、まあ、始まってもバリバリ食べてるし、
お、水曜日は、
ね、
はい、
で、もういかにもね、
うん、
いかにもはっきりとは言いませんけど、
うん、
オタクなお兄ちゃんたちがですね、
うん、
お友達同士で来てて、
うん、
あ、涙とか言いながらね、見てるわけです
よ。声を出している、ね、
ちょっと痛いよ君たち、
ね、
黙ってみろよとか思ってたんですが、
はい、
まあ、だんだんね、彼らも黙るよ、物語が進みすぎてだんだん黙ってて
入っていって、
で入っていって、ね、あ、だいぶ行儀が良くなってきたなと思ったら、
うん、
タイトルロールで、
エンドロール、
そう、エンドロールでね、
うん、
いや、そう、最後のね、
うん、
あいつらね、あいつら呼ばわりです、
うん、
立ち上がりやがんの、
当たった、
え、階段をダーって駆け降りていくんですよ、
はいはい、
で、おいおいおいと思ってたら、
うん、
またダーッとしばらくして、
うん、
登ってきて、
はい、
多分ね、トイレに行ってたんだと思うね、
はあ、
で、要するにですね、そのエンドロール、タイトルロールが終わった後の お約束のシーンに間に合うように駆け戻ってきてるんですよ。
は
あ、
は
あ、つまりね、
ええ、
察するところ彼らは2回目3回目を見に来てたお客さんだった。
なるほど、
なるほど。そしてこれが私はちょっぴり感動したんですが、
ええ、
その水曜日の夜9時からの上映が終わった後、
はい、
一旦暗くなりふわっと明るくなった瞬間に拍手が起こった。
は
あ、私ね、
ええ、
長崎の映画館で、
ええ、
拍手を聞いたのってほとんど経験ないですね。すごく久しぶり。
そうですか。
ね、だからノリが違ったんだけど、
うん、
いずれにしろ非常に楽しんでいましたね、お客さんたちはね。
私も実は水曜日見たんです。
あら、そうです
。午後の上映でしたけれどもね、そのまさにエンドロールが流れ、予告が流れ、画面が真っ暗になり、じわーっと明るくなる瞬間にね、みんなからため息でしたね。
ため息でしたか。
おー、
これはね、次回にかける期待というか、
は
い、みたいなね。
そうよ、
あ、そうきたかみたいな。
まあ簡単な言葉で言っちゃ申し訳ないけど、すごい映画でしたね。
いやー、すごかったですね。
驚いたよ本当に。
いや、エヴァンゲリオンのね、
うん、
ジョ、
はい、
一作目、
うんうん、
新劇場版のジョは、はっきり言って、まあ、テレビとかコミックをなぞる、
うん、
総集編的な展開でしたよね。まあ、確かに新作映像ではあったし、コンピューターグラフィックも増えていたし。
まあ、基本作画の、ね、例えば構図であるとか、動きみたいなものは、テレビ版を踏襲してましたよね。
そうそうそう。作り直してはいるんだけれども、うん、ほぼ同じだったわけですよ。それが、 2作目にしてこんなに動くとは。
びっくりしましたね。
びっくりしましたね。
このもうストーリー登場人物もね、うん、今回本当に新たにだいぶ出ましたもんね、
はい、新しいキャラクターが出てきまして、またそのキャラクターが魅力的でしたね。とてもね。
本当ですね、
で驚きの展開がね、はい、うん、あんまりもうこれ以上それこそネタバレになりすぎるので、うん、ちょっと飲み込んじゃいますけど、
まあまあまあネタバレって分かってますから、もう聞きたくないって人はもう、自分が映画を見た後にポッドキャストでこの番組をぜひ聞いていただきたいですね。
いや、ラジオネーム梅さんもね、はい、イラスト入りで書いてきてくれましたけれども、これは新キャラクターのマリーですね、巻波ですよ、うん、ね、あの役を あの人が、うん、あの子がそんなハメにみたいな展開があってびっくりしましたね、
うん、びっくりしましたね、あれもう全然ごめんね、僕知らないんだけれど、
はい、
声優さんが英語上手だったね。
ああ坂本真綾ちゃん、
うん、
はい、上手でしたね、
うん、
マクロスフロンティアの時にもねお話しした佐賀出身というわけでもない、まあ、ゆかりのある声優さんですね。
そうですか。
彼女は今29歳なのかな、もともと子役からデビューしているので20年以上のキャリアがある声優さんですけれども、
うん、
また上手でしたね。
キュートだった ね、
少年っぽい声がとてもいいですね、彼女はね。
キュートなんだけれどこう力強さを感じる声、うん、演技
メロメロじゃないですか、林田先輩。
やられちゃって
やられちゃったもん、マヤちゃんの魅力に、
ね
え
ね、
え
まだまだ話はつきませんがね、
つきませんよ。
一曲挟みましょうか。
そうですか。
エヴァンゲリオン新劇場版ジョのサウンドトラック、今日は用意しておりますよ。その中から大体ね、エヴァンゲリオンってね、こうアルファベットで書いてるんですよ、曲名がね。
はあ、
EM20-0707720。
さっぱりわかりません。
ヤシマ作戦開始といえばわかるかもしれません、この曲。合言葉は、聞かせられないラジオ。
何？
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ？
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ？
聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。今ヤシマ作戦の時にね流れる音楽を聞いたんですが、
燃えますね、
この出だしかっこいいよね、うん、
かっこいいですね。
ティンパニーがねガンガン鳴る感じのね、こう高まるムードみたいなものはね、
はい、
いいよね。
いいですね。これはもうズバリ、まあウルトラマンシリーズへのオマージュなんでしょうね、うん、きっとね、
円谷作品に対してのね。
うーん、
今回その2作目にして随分ともう、まあ、エンドロールにもその名前がクレジットされましたけれど、はい、ウルトラマンの素材が使われてますよね。
まあなんかカラータイマーがついてる人たちが出てきたし
科学特捜隊の本部の電話コール音とかですね、ああいうのが着メロで使われていたりとか、ねウルトラ警備隊のあのマークがついている乗り物もね、うん、登場したりとかして、うん、やっぱりあれは庵野さんがお好きなんですか？
庵野さんがですね、うん、かつて帰ってきたウルトラマンというショートフィルムを作ったことがあるぐらい、
ええ、
ね、あの人はウルトラマン好きですよね。その中でもやっぱり新マンが帰ってきたウルトラマンが好きみたい ね。だってまあ大根フィルム時代からね、円谷、うん、作品への非常に尊敬というのは伝わってきますが、もう本当にマニアックな話題になってきましたね。
出だしの、でも変身音があるでしょう、う
ん、はい、
あれは僕本当にね鳥肌が立ちましたね、劇場で、
笑ってる人もいましたけどね。
そうですか。僕の世代はドンピシャでね変身する時の円谷独特の色彩感ってあるじゃないですか、うん、光がわーっとこう輝くようなね、うん、キラキラっとした
金色にね、
というかまあオレンジも入ったりとかする、うんうんうんうん、色彩はねもう見るたびにドキドキするんですよ。
ジャーって感じでしたね。
そこから入っていきますからね。着メロ欲しいだ、僕も。
欲しいという人もすごく多いでしょうね。
桂木さんが使ってた着メロ、
キングギドラの鳴き声ね、
はあ、欲しいね、
まあ、そういう人もね非常に多いし、そのエヴァンゲリオンの関連グッズの売り上げというのも大変なものでございます。映画館の売店、
うん、
すごい混雑じゃなかった？
混んでましたね。
で私もですね、はあ、もう並んでね、
また紙袋持参で、
もうアスカのフィギュアがついてくる、ポップコーンの1550円の
セット買いましたよ。意外といい値段したんだよね、あれ。
ただまたこのついてきたね、アスカのフィギュア見れないじゃん、よく、ね、まあ、ちょっと
それなの、
がっかりする出来栄え。い やしかしね、
えこれアスカ、
僕アスカですよ、
アスカか、
僕のなんかね、アスカの格好した近所の女の子っていう感じですけどね、なんかね、まあ、もうお布施と思って。
でもさ、ジョの時も同じフィギュアが売られましたけど。
綾波でしたね、あの時はね。
あの時ここいい出来でしたでしょ、ここまででしたか、
この子よりはよく似た子を使ったなという感じでした。
でもね、今回はちょっと寂しいものがあるわね。
飛ぶように売れてましたよ、これもね。
そうですか。
私も買っといて なんですけれどもね。
いや、だからね、うちの実はテレビ営業にもですね、うん、エヴァンゲリオンの大ファンがいるんですよ。はい、でも、早速彼も見に行ったそうですけれど、はあはあはあ、やっぱりこのグッズ関連のところを行ってましてね。うん、いやー、まあ、作品自体はもちろん面白いんだけれども、はい、このエヴァンゲリオン関係者の、うん、いわゆるマーケティング、
はい、
セールス、
はい、
営業の仕方がうまいと、もう本当に感心してましたね。
NBC の営業部もそう言ってましたか。
メディア展開としては最高じゃないですか。次の作品につながるし、またテレビ版とは違ういろんなネタ振りをしてね。
そうね。
いろんな新しいスーツも出ましたね。うん、ああいったものの関連グッズも含めて、またこれエヴァ売れますよ。
で、やっぱりね、そのエヴァの関連グッズなんですけれども、うん、まあ私たちも専門外なんで詳しいところはわかりませんけれども、
ええ、
例えば、今私がスタジオになぜか持ってきた、この0号機の。
いや、なぜかってあなた自分の意思で持ってきた。足もなんか落ちました、今ポロって
ブイブイが。手が落ちちゃった。この0号機のフィギュアね。
はいはい。
これ、これバンダイの製品、ハイコンプリートモデルプロなんですけれども。
よくできてるね。
よくできてますよね。さすが3200円。まあ、それが非常に投げ売りになってて500円で買えたんですけれども、
おもちゃ量販店でね、
おもちゃ量販店で、でも今この映画の公開でまた値段上がるんじゃないかなと思ってますけれども、これがバンダイ製でしょ。でもこれ以外にも海洋堂からも出ているし、リボルテックシリーズでね、なんかそういうね、エヴァンゲリオンシリーズって版権の多分くくりが柔らかいというか、
うん、
ね、緩やかですよね、きっとね。
これは自分たちの、うん、まあ、ガイナックスも含めたスタートにあるんでしょ。つまり、もともとサンライズ作品のパロディーものとかね、うん、それに対するオマージュ作品が多かったで、うん、サンライズってとっても版権に厳しい会社じゃなかったですか。やっぱりそういうところに対する、うん、まあ、反骨というか反抗心みたいなものあるんでしょうね。
なんか逆手にとってみたいなところもね、あるんでしょうけれどもね、うんうん、それが今回やっぱりね、うまい具合に働いてるなというのは感じます ね、う
ん、ね、まあ、もちろん版権を自由にさせているというものではないですが、比較的いろんな展開での自由ですよね、うん、缶コーヒーなんかも面白いよね、うん、UCC の缶コーヒーが、まあ、劇中にも登場したりするんですけどね、うん、
映画の中にも出てきました、うん、UCC ね、
自動販売機オタクですね、相変わらずね、あの映画ね、
さすがですよね、
ああいうディテールの作り方っていうのは見事ですよね。
ね、だからそのマニアから一般の人々までを巻き込む映画作りというのを非常に水準の高いところで両立させてますよね。
本当ですね、うん、そういう意味では私が見た時もその劇場の中は20代の男性だけじゃなくて女性、私の隣は両隣は本当女性でしたしね、女性も本当に
わざとそういう席を狙って座ったという、
いやいやいや、指定席ですから。
指定席ですから、
ね、私が選べるものではないですから、そこに女性が座るなんて事前に分かりませんから。
分かりませんからね。
でも、ちらっと顔見たりなんかしてですね。
でもね、
はい、
今回思ったんですけれども、非常に分かりやすい、これまでのエヴァンゲリオンシリーズの流れからすると、分かりやすいほどの筋書きだったとは思うんですが、ね、で、村山さん、林田さんからも聞かれたけれども、今回の映画版おすすめですかって聞かれたんだけれども、僕はね、まあ、おすすめは当然おすすめなんだけれども、この劇場版のジョとハだけを見て済むような生優しいものじゃないんじゃないかなという予感はやっぱりするんですよね。
というと、
うん、これまでのテレビシリーズと前回の映画版、うん、エア真心君にね、これを見ている人じゃないと多分わからなかったり楽しめない筋書きが用意されているというか、すでにあるんじゃないかなと思ってるんですよ。
は
あ、だからほら、先週僕がね、劇場版のジョで、
ええ、
ある部分が気に入らなかった、
はい、
あそこは描けてなかったんじゃないかっていう指摘をしたんですけれども、
はいはい、
私ね、歯を見てちょっと思い直してるんですよ。
お、
あれは意図的にカットした部分なんじゃないかなという気がね、今ちょっとしてるんですよ。
変えた、わざと変えた、
うん、わざと変えている、
はあ、
わざと説明不足にしてる、ね、あるいはなんていうかな、すっ飛ばしていい程度の部分だったのかもしれないし、 劇場の中の映画の主人公であるシンジ君が分かっていればいい部分というのは飛ばしちゃってるんじゃないかなとかですね、まあ、いろんなことをね考えてるんですよね今ね。
僕はね、一番のね、良さってね、このお話庵野さんの、今回ブレがとても少なくてね、人物設定が非常に明確になった。
ほうほうほうほう。
で行動の動機であるとか、葛藤みたいなものが分かりやすくなったので、ドラマ性がとても上がったと思っているんですね。だから本当に気持ちとしてはストーリーの中に入っていけたし、もう手に汗握るシーンもたくさんあるし、
シンジ君を応援したくなりますよね。
なったよね。だからなんでそういう行動を取ったか、なんでそんなことを言ったかっていうその背景の心情がね、よく描けてるんじゃないかなという気がしましたね。
そろそろ曲いきましょうか。
あら、スペシャルがねかからなくなるからね。アルバムからまた参りましょうね。今度は使徒が登場、攻撃シーンでよく使われた曲、1分ぐらい聴いていきましょうかね。エンジェルアタック。さて村山さん、
はい、
今回の歯についておすすめ、あるいはお気に入りのシーンはありますか？
ですね、非常に謎を含んでいる重要なシーンだと私は思っているんですけれども、
はい、
シンジ君が S ダットを聞いていますね、
はいはいはい、
ダット、あれがね、トラックが25トラックと26トラックをね何度も聞いてるんですよ、
はい、
うん、で27トラック目に進んだ時にあれおかしいなって聞けなくなってしまうんですね、
はいはい、
あれが非常に象徴的なシーンで、というのはテレビ版の25話26話というのは非常に物議を醸したんですね。で10年前に公開された映画は第25話第26話という触れ込みで上映されて、だからエヴァンゲリオンは25話と26話が2パターンあるっていうのはね、これはファンの皆さん知ってるんだけれども、今回の映画でもダットの中で25、26というのが何度も出てくる、繰り返し出てくるっていうのは僕は非常にね象徴的なんじゃない
か。村山さんらしいところに目が行きますね。
林田さんも気づきましたか？
いや気づかん。
あ、気づかなかった。
同じトラックばっかり聞きよるなと思ったけど、25、26と考えてみたらそうですね、意味のある数字ですね、はは
で、これは僕は2回目に見たときに気づきました。
あ、そう、
はい、1回目のときはそこまでは気づかなかった。
僕はですね、実は取り込まれている綾波をシンジが救出する時のセリフ、来いというセリフがありますね、
はい、
あれが宮崎駿の作品で炎に包まれて墜落する飛行機から、クシャナを救出するナウシカを彷彿とさせる言い方だなと思って見ておりました。実はそんなところが僕は妙に印象に残っていたりするんですけどね。
へえ、ラジオ機の皆さんはいかがでしょうか。
3週にわたってお送りしたエヴァ、最後はこの曲です。そしてこの後は次週の予告、残酷な天使のテーゼ、高橋陽子。今お聞きいただいたのが、まあ、ポッドキャスト組は聞けてないですけど、こういう形の予告を作ってみました。
これはいいですね。
アナウンス部の中でも一二を争う萌え声の寄せ川アナウンサーに読んでもらいましたよ。
もうこの人はもうここだけの話、実は CD も発売しているぐらいの人ですからね、まあ、歌で出しますけどね。
異性ですよね。
美しい声ですね。
その方がサービス、サービスですよ。
いやー、これもねサービス過剰ですよ。
しすぎた、ね、
あ、ポッドキャストで聞いてる人は聞けなかったもん ね、 今ね、
こういう企画ありますから、ぜひね土曜日の午後4時本編のラジオを聞きましょう、
はい、そして来週はゲッターロボに決まっちゃったんですね。
そう、
は
い、ほら何週間にもわたってゲッターロボを取り上げてくださいっていうリクエスト来てましたよね、
ありましたね、
ということを受けまして、来週はゲッターロボについてお話ししていこうかなと思っております。この番組ウェブを通じてメールを送信することもできますからね、たくさんのメッセージをお寄せになってください、
は
い、
はがきファックスの宛先は郵便番号 850-8650 NBC ラジオ、ファックスは 095-824-9999、 必ず聞かせられないラジオと書いてくださいね。聞かせられないラジオ、
お相手は林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また毎週。